はい、皆さんこんにちは。マルチキャリアコンサルティングの時間です。マルチキャリアコンサルティングというのは、悩みの解消法は一つだけではないという見地に立って、これまでのクライアントとコンサルタントという一対一の関係から、相談を受けるコンサルタントを複数にすることで、悩んでいる人の解決策や考え方の選択肢を増やそうという新しいスタイルの相談活動です。お聞きの皆さんには事前に概要欄をご覧いただいておくと理解がより深まるでしょう。進め方は、まず最初にクライアントの悩みを聞く対話コンサルタントを一人立てて話を始めます。対話コンサルタントにより、ある程度相談が深まったら、複数のコンサルタントの皆さんから質問や意見をもらうことにしましょう。本日ご相談いただくクライアントはさつきさんです。そして最初に話を進めていただく対話コンサルタントは、フリーキャリアコンサルタントの中野さんです。では相談を始めましょう。
では始めたいと思います。さつきさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではどのような相談かをちょっと簡単にお聞かせいただけますか。
はい、今日相談させていただきたいのは、会社を離れた後のキャリアについてということです。今転職を考えていたりとかっていうことではないんですが、自分が今40半ばになって、その先定年がまずあります。それからこのご時世、どこの会社もいつ潰れてしまうかわからないといったこともありますし、はたまた、リストラに遭うというようなこともあると、自分でこう離れようと思っているわけではないけれども、いずれ離れなければいけない時が来る。で、一方で人生100年時代とも言われている中で、仕事はしていきたい。で、そのお金っていうことだけではなくて、自分も子どもの頃から何かしらこう死ぬまで働けたらいいなっていう漠然とした社会とつながっていたいみたいなところも含めて、もちろんお金もですけれどもっていうのがあります。で、いよいよその社会人20年を超えて、残り折り返しだなってなってみたときに、これまでの自分の社会人歴を振り返ると、取り立ててスキルがあるわけでもなく、専門的な分野があるわけでもなく、またまたこう人脈を社内外含めてしっかり築いてきたというわけでもない中で、この先、今の会社にたとえ定年までいられたとしても、その先でどうしていけばいいんだろうっていうこと、今まできちんとキャリアを考えてこなかったっていう反省はありつつも、もう過ぎてしまった20年を考えても仕方がないので、どういったところから考えて何をこう始めていくのがいいのかなみたいなところで、いろいろな視点でアドバイスをいただけたらなというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。ではまず一つずつちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、
そもそもその、もう振り返ってみて、ちょっと40半ばになって、この先どうしたらいいのかなって、ふと思ったきっかけみたいなことは何かあるんですか。
やっぱり周りの会社が潰れていくっていうことが一つありますね。それは自分の業界ということではなくて、一般的にニュースでも出てくる。で、それからあとは自分の周りで、これは社内外ですけれども、独立していく、起業していく、フリーになっていく、転職していくっていうような人たち、それが40を超えてからそうやってキャリアをシフトしていく方たちというものが、見えてくるようになって、自分も何か考えておかないといけないんだなっていう、そんなきっかけです。
なるほど。周りが、会社も、危ない状態の会社も多いし、そんな中で友達なんかも独立していく、でちょっとこう焦った感覚で、私もなんかしなきゃいけないっていうような感じなんですかね。
そうですね、その焦りっていうのはどちらかというと、過去の自分が何もしてこなかったなっていう焦りですね。周りが変わっていってというよりは、反省というんですよね。
何もしてこなかったって、何もしてこなかったわけではないと思うんですけど、その具体的に何もしてこなかったっていうのはどういう意味合いなんですかね。
自分のキャリアを主体的に将来に向かって中長期で考えてこなかったっていうことですね。まず新入社員時代、就職活動していた学生の頃から、仕事というのは、与えられたものを、きちんと求められたレベルのアウトプットを出してお給料をいただくものだっていう考え方だったんですね。何かというと、自己実現をするとか、やりたいことをやるとかっ ていうことではなくて、うん、そもそもやりたいこともなかった、まあ、今もないっていうのも問題なんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりお金をいただくからには、あの好きかどうかはさておき、それに見合うアウトプットを出すっていう意識でずっと来たものですから、
うんうん、
目の前に来たものはそれなりにこう評価されるレベルでは高くはなくても低くはない、及第点は取ってるっていう、あくまで自己認識ですけど、
うんうん、
まあ、やってきて、
うん、
でもじゃあそれがこう主体的に取り組んできたかっていうと、
うん
う
ん、
まあ、やりたいことがないのでそうでもない、
うん、
まあ、逆にやりたくないこともなかったっていうところなので、まあ、正しい昭和のサラリーマンだったなというふうには思ってます。
はい、正しい昭和
だからもう、あの、はい、平成令和と来てしまって
うんうん、うん、
ちょっともう昭和の考えではいられないなっていう、うん、
なるほど、
はい、
さつきさんがおっしゃるその昭和の、まあ、キャリアの作り方っていうのは、うん、決してウィルは考えてはいけないよみたいな感覚なんですかね。
うん、なんて言うんでしょう、
うん、
あの考えてはいけないっていうことではないんですが、うん、考えない人の方が多かったであろうという 感じですかね、まあ、いわゆる学歴社会があって、
うんうん、
そこ、まあ、いい企業に入って会社の中で頑張っていればなんとかなるっていう文化が自分の中にあって、で幸いそのルートに乗ってきてしまった、
うん、
こなしてきた結果、
うん、
で考える必要がなかったまま来れてしまったんですね。
ごめんなさい、
もう一度。そのままあの考える必要がないまま、うんうんうん、今まで来れてしまった。
あ、来れてしまった。はい、
はい、
うん、
まあ。お給料もあの十分と思えるだけいただいて、
うんうんうん、
立場的にもマネージャーという職種というか職位をやらせていただいて、
うん、
まあ、ありがたいなと思いつつ、
うん、
やっぱりこう自分で考えてやって、来てなかったなと、今のところに文句があるということではなく、
うん、
これから先はちゃんと考えてやっていかなきゃねと、考えた上で今のままっていう選択肢もあるとは思っているんですけれども、
うんうんうん、
とはいえ最初に申し上げたように定年という日は必ず来る、会社が潰れなくてもリストラに合わなくても定年という日は来る、うん、さあその日に次の日から私は何をして、あの、まあ、社会につながり自分ができることをして、それのお礼というかとして、まあ、お金をいただけるのだろうかというところですね。やりたいことがまずあれば、うんうん、そっちに向かっていくっていうのは一つ、それからこのスキルで人の役に立ててお金もいただける程度に役に立てるっていうものスキルがあれば、何かそっちの方向で進んでいこうっていうのが思いつくのかなと思うんですが、
うん、
どっちもないじゃんっていう、
うん
ところで、だって40半ばからの自分探しみたいな感じ、非常に恥ずかしいんですが、正直周りを見渡していても、実は私の世代ぐらいの人、もしくはもうちょっと上ぐらいだと、こういう人案外いるんじゃないかな、表に出ないだけで、いうふ
う
にあの考えたりはしてます。自分だけじゃないのかもしれないな、なんて。なので、そういうご相談も、
うん、
あの皆さんのところで受けられたことがあるのであれば、うん、ああ、います、います、こういうパターンっていうところで、なんかコメントいただけたらいいなと思って。
はい、はい、まあ、あのキャリアに関しては100色だと思ってますので、あの、もちろんそういう方も当然いらっしゃるとは思うんですけれども、はい、そもそもさつきさんは死ぬまで働きたいなっていうことを、うん、まあ、あの入社の頃から持っていらっしゃったということを。先ほど言われましたよね、
もっと子供の頃から
ですね。あ、もっと子供の時か。それは、まあ、社会とつながりたいとか、まあ、お金もっていう話でしたけれども、もっと他になんか、その、なんか理由みたいなのあるんですか？死ぬまで働くっていう動機づけみたいな。
おそらく、
うん、
母も祖母も定年まで働いた人たちだったっていうことが影響しているかなというふうに思います。うん、まだあの母の時代は結婚したら退職っていうのが当たり前の時代でありながら、高卒で働いて結婚してっていうのが一般的なところ、まあ、私の祖父ですね、母の父がこれから女性の時代が来るから短大ぐらいは行けと言って、
うんうん、
まあ、短大に行き卒業してから勤めた会社で、幸い会社が潰れることなく定年まで働いてっていう親を間近に見ていて、でさらに私の祖母も学校の先生をしていて、 やはり定年まで働いたというのを見ていると、少なくとも働き続けるっていうことは当たり前の価値観としてありました。で、じゃあそれが死ぬまでってなったのは、単純に家にいて何するんだろうっていうか、まあやっぱりお金をもらうっていうことのこの精神的自由っていうんですかね、やっぱりこう稼いでお金をもらうっていうことって結構大事だろうなってなんとなく漠然と思ったっていうことと、まあだんだん寿命も伸びてくる、当時はまだ100年時代とは言われてませんでしたが、もうすでに女性は80いくつまでっていう時に60で仕事終わってあと20年間って蓄えで生きていけるのかなっていうシンプルな不安っていうのもありましたよね。でなんとなくまあ死ぬまで働けたらいいなっていう。
なるほど。なんかロールモデルが周りに、まあその働ける時まで働くっていうロールモデルがおられて、でその動機づけとしては、まあお金を稼いで自立するっていうところ、まあ死ぬまで、人生も長いし死ぬまで自立していきたいなっていうのが、まあ主な何でしょう、死ぬまで働きたいという動機づけになってらっしゃるということですかね。
そうですね、
はいはい、それをなんか考えながらずっと幼少の頃からってすごいと思うんですけど、実際に働いてる中でもそれをずっと意識しながら今まで来られたってことですよね。
そうですね、
うん、
女性が働き続けるには何か資格を取った方がいいだろうっていうのは子供の頃に思っていて、中学2年生ぐらいの時に弁護士になろうってふと思って、
はい、
何も考えてないんですけど、で大学法学部行って、で弁護士の勉強してみようかなと思ったんですが、まあ、楽しくなさそうだなと思って
なるほど、
で、まあ、最初企業の法務部に行きたいなと思って、でもちょっと法務部っていう採用では入ることができなくて、まあ、普通に一般的な事務職として就職になってしまったあたりから、まあいいかっていう、一生働き続けたいけれども、じゃあこの先定年までどうしようっていうのを、その辺とか、まあしっかり考えたことはなかったですよね。なんとなくイメージだけはあったけれども、
イメージはあったけれども、まあ日々の仕事業務にまあ邁進していたっていうことですかね。それをちょっと置いといてみたいな、
どちらかというとしっかり考えるのがめんどくさくって、というところですね。で、じゃあ日々の仕事に邁進したかっていうと、これまた問題があってですね、私が所属してきた組織はいつも忙しくないんですっていう。
いいじゃないですか。
ありがたいはありがたいんですが、特に30前半ぐらいまではやっぱりバリバリやりたいなっていうところもあって、そういう意味でもこうスキルが身につかなかったところはあったんじゃないかなというふうに思ったりしています。で転職一度してるんですが、転職理由も暇だからっていう、暇すぎてやることがないので転職しますって言って人事が嘆き悲しむという、やる気のある社員が仕事がないって言って辞めていくのは非常に心苦しいですみたいなことがあったんですが、驚いたことに転職してみたら転職先も暇だったっていう
ですね。そうなんですか。
でもそうなると、もう私はこのまま暇で行くんだろうという感じで、もちろん要所要所で忙しいっていうことはあったんですけれども、ずっと忙しいかっていうとそういうことでもないし、本当に基本的に残業はほぼない、トータルで見るとほぼないぐらいでやってこれて、これまたありがたいなと思いつつ、そういう仕事がなかった不安っていうのもありましたね、30前半ぐらいまでは。それが仕事も、まあ、やってこなかった、まあ、何も頑張ってこなかったっていうところの一つですね。
先ほどさつきさんがその冒頭のところで、まあ、何もスキルがないとか、まあ、これから主体的なキャリアっていうのも考えてこなかったっておっしゃったんですけれども、ご自分にとってそのスキルとか、ご自身にとっての自律的な主体的な、キャリアを考えるっていうのは、具体的にどういうことをイメージされてますか？
まず2つ目の方から考えた方がつながるなと思って、主体的なっていうことで言うと、やはり趣味ではない、何らかお金をいただくっていうことを考えると、他の方がお金を払ってもいいと思える能力を発揮できる必要があると思っていますと、まあ、それがスキルっていうことだと思うんですね。じゃあそのスキル、何が自分の中の持っているもので他の方がお金を払ってもいいと思うだろうかというのを 客観的に見極めてその道を進んでいくっていうのが主体的なキャリアを考えているっていうことかなというふうに思います。すみません、なんかまとまってなかったんですけど、まあ、要は自分が持っている能力、スキルって言ってもいいのか、資質でもいいんですけれども、人の役に立つ、そしてそれに対してお金を払おうと思ってもらえるような何かがスキルであり、それを客観的に見極めてその道で進んでいこうって考えるのが自律的なキャリア、自主的なキャリアだというふうに考えています。
なるほど。じゃあその、お金をもらえるスキルが見つからないと先へ進めないっていうことですかね、考え方で。
お金がもらえる可能性があるっていう言い方をした方がいいのかなというふうに思いました、うん、もらえるかどうかっていうのはやってみなきゃわからないですし、いきなり望んでいるような額をもらえるっていうことはどなたでもどの道でもないと思うので、これなら役に立ちそうだっていう可能性を感じられるものがまず見つけるところからかなというふうに今質問を受けて考えてます、
今までの働いてきた中で、
はい、
なんか自分が楽しかった仕事と か、 なんかそういうのってありますか。
何が仕事自体というよりも、誰とやってきた時が楽しいかっていう感じですね。得意なこともなければ、多分苦手なことっていうのもなくて、おそらく同じぐらいのアウトプットをどこでも出してきてるというふうに思います。なので、じゃあ誰と働いている時が楽しかったかっていう答えになりますね。
例えば具体的にどういう方と一緒に仕事してる時が楽しかったんですか。
まず、オープンであり、フェアであり、そうですね、まあ、オープン、フェアっていうところですかね、
素敵な方ですね、それはね。
そうですね、本当に、そういう方に何人か恵まれて、やっぱりこういう方のようになりたいと思わせてもらいましたし、その方のために頑張りたいみたいなところですね。自分の経歴の中とかに書けないもの、書いていないものとしては、結構そのナンバー2のポジションっていうのが自分が力を発揮できるところだなっていうのを、この社会人歴を振り返ってみて思っています、それは実際に、尊敬する当時の上司の方にも、本当にあなたが番頭としていてくれて本当に助かった、移動するときに言ってもらったことがありまして、番頭っていう言葉が本当に自分にしっくりくるなっていうふうに思ったんですね、思ってるんですよね。だからやっぱりその何をするかっていうことよりも、誰とするかっていうことが自分の中では結構大きい。だからそのナンバー2というポジションがおそらくやりやすくてですね、じゃあ誰のナンバー2になるのよっていうところが、自分の中では探していくべきポイントなのかなっていうのを最近ちょっとうっすら思ってはいるんですが、そうなるとですね、ナンバーワンがいないと輝けないみたいなことになってしまうので、それはそれでこう他人任せとは言わないまでも、ちょっと違うのかなっていうところで、そのナンバー2みたいなことも本当に最近イメージがこう湧いてきたっていうところなので、考えられていないのに今ちょっとバーンって広げちゃって何にもこう修練させられないんですけど、なんとなくイメージは圧巻のナンバー2っていうところが
多分、圧巻のナンバー2、
はい、いいですね、圧巻なんですけど、ナンバーワンじゃなくてナンバー2、そんなポジションあったらいいなって夢のようなことを思っています。
素晴らしいな、圧巻っていうのがすごいですね。そのナンバー2の定義って何なんですか。ちょっと具体的になんか分かるようなことあれば一つでも。
そうですね、
まあ、今までやってきた中でもいいんですけど、
自分が01っていうのはあんまり得意じゃないというか、多分できないタイプの人間だと思ってるんですけど、1があれば3にはできるし、4とか5とか頑張れば10にもできるかもしれないですよね、なんていうんですかね、こう実行していくことが得意なので、ただ実行って言ってもそのハウの部分までを言われてやっていくっていうことではなくて、ファットの手前ぐらいまで、ホワイを与えられれば、ファットにできるし、ハウの部分も作っていけるっていうところでの、実行っていうところですね。 なんかすいません、非常に抽象的な、具体的な例を言われたのに、ものすごい抽象的な答えをしてしまったことになった。
いやいや、いやいや、だいぶ具体的になってるよ、くわかります。
そうですかね、はい、途中から抽象的だったなって思って。
いやいや、今までね、その仕事の中でいろんなことをやってきたけど、それなりのアウトプットができたっていうふうにおっしゃったんですけれども、はい、うん、それは なぜそういうことができたんですかね。どんな仕事でもほぼ同じ成果を出せたってことをおっしゃったんですよね。
基本的に器用貧乏。
器用貧乏。うん。
なんですよね。だから本当に昭和のサラリーマンだと思ってます。うん、そういう意味ではと。
うんうんうん、
まあだから、ジェネラリストっていうんですかね。当時の言葉で言うと。
うんうん
う
ん、
というところですよね。ただ、及第点は出すんですけども、120点は狙わない、うん、まあ、ここでいいか、
うん、
ここでいいかっていう感じですね。だから、うん、目の前の仕事に邁進したってさっきおっしゃったんですけど、うん、それはなくてもこなした、うん、こなしてきたっていう言い方が自分にはフィットしますね。
こなしてきたっていうのは、またそれはそれですごいと思うんですけれども、なかなかこなせない方も多いんで、その器用貧乏っておっしゃったんですが、うん、圧巻のナンバー2と器用貧乏のこのギャップを埋めるものって何なんでしょう。
圧巻のナンバー2であれば器用貧乏であってもいいのかなと思うんですね。
うんうんうん、
それは何かっていうと、こう幅広くできなきゃいけないと思うんです、うん、圧巻のナンバー2は、
うんうん、
私の中では、
うんうんうん、
ですけれども、まあ、何かはこうこういうのやりたいんだよねっていう一言が降ってきた時に、うん、じゃあそれを実現するためにどうすればいいか、あれやってこれやってあれやってっていうのを、
うんうん、
まあ考えていこうとすると、一つのところには突き抜けられないけれども、うん、まあ、落とさないっていうんですよね、
うん
うん、120点を狙うっていうよりも、まあ、マイナスを出さないっていうところって結構大事だったりするのかなと思うので、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではある一点だけできるっていうんだと、そういう人がまた何人もつかなきゃいけないと思うんですけど、
うんうんうん、
とりあえずの及第点でいいのであれば、器用貧乏が一人ついてればいいのかなっていう、
なるほど、
思います。
はい、ちょっと今まで聞かせていただいた中で、はい、いろんなこう職種っていうものが、さつぎさんにはできるんちゃうかなって思っているんですけども、
うん、
ナンバー2であれば職種はあまり関係ないのかなと思うんですが、うん、そういうなんか今イメージされている職種、あ、これならできる、ナンバー2になれるんじゃないかなみたいなのはありますか？
それはですね、職種ではないんですよね。うん、やっぱり人ですね。うん、やっぱり人、
うん。うん。オープンでフェアな人。
そうですね、うん、まあ、そうじゃない人についたことももちろんあったんですけど、それはそれで、はい、発揮はできたなと思ってはうん、うん、いるんですけど、まあ、こっちが思ってるだけで向こうはそう思ってないかもしれないけれども、
うんうん、
職種っていうのが本当にこうないから困っているっていうのがあって、うん、で、まあ、一つ言うと、
うんうん、
文章を書くことは好きですと、
うん、
文章を読み書きするのが好きで、うん、以前関わった仕事の中で新商品のプレスリリースを書くみたいなこととか、
うんうん、
外部向けのブランドサイトの文章をちょっと書くとかみたいなこととかもあったんですけど、そういうのは単純に楽しかったですね、うんうん、それを仕事として楽しかったっていうことですね、
うん
うんうん、あと仕事としてって言い方にはならないかもしれないんですけど、
うん、
チームでやるプロジェクトみたいなのはやっぱり楽しいですね。
お、はいはい、
例えば広告宣伝物、カタログとか、まあ、いろんなものを作ってたことがあるんですが、うん、その時に広告代理店さんだったり、うん、制作会社さん、モデルさん、スタイリストさん、ヘアメイクさんみたいな、まあ、チームで現場に行って撮影して、うん、残り日没まで何分撮れるか撮れないか、
うん、
で、まあ、クライアントという立場で私は行く、うん、発注側として行くんですけれども、うん、まあ、一緒にこうモデルさんに光を当てるための反射板を私も持ちますみたいな、なんかそういうもう立場関係なく、やれる人が、手空いてる人がみたいなやつは楽しいです。
うん、うん、なんか追い込まれるのが好きみたいな感じ。
追い込まれるのも割と好きだと思います。
うん、うん、でも職種はあまりこうなんか自分の中にイメージはなくて、
そうなんです。
死ぬまで働くっていうのは、オープンでフェアな人にずっとこうナンバー2としてついていくっていうイメージなんですかね。
う
ん、
そうですね。うん、そうなんです。だから職種がないから本当に困るっていう、次のキャリアを考えるときに、
うんうん、
まあ、重要な要素の一つなので、いや、どっかにナンバーワンいませんかねって言って転職活動するとかないと思うんですよね。行ってみないと私がつきたいナンバーワンがいるかどうかわからないっていうところでもあったりしますし、うんうん、じゃあナンバーワンっていうと本当にそのトップでなきゃいけないかっていうと、 全然そういうことではなくて、
うんうん、
自分がスタッフの頃であればマネージャーだったり、まあ、その上の部長であったり、うん、その上の役員であったりとか、うん、あの私がナンバーワンと思う人みたいなことなので余計に、うん、じゃあ、うん、それ軸でどうやって探すみたいな、うん、
なるほど、
うん、あのことになってくるので、うん、でまた一方でさっき申し上げたようにまあ、うん、あのオープンでフェアという方でないとしても、
うんうんうん
まあ、それはそれであの、まあ、自分でその方の、まあ、別のポイントでのいいところみたいなものを見つけて、うんまあ、この人のためにっていうやる気を出すことはできるので、
うん、
一生ついていきたいかというとそうではないですけれども、
うん、
ってなるとですねってなるとですねというか、まあ、そうでなかったとしてもやっぱりこう自分はこれができます。こういうことができます。こういうことで貢献できます。っていうものがあった上での誰にっていう順番で考えていかないと、あの、すいません、いいナンバーはいませんか、いませんかって言って、いつとは思えない。
なるほど。マイナンバーワンを探すための自分の自信がないってことですか。
まあ、どうやって探していいかイメージが湧かないっていうところを、うんですよね、ナンバーワンありきから行こうとすると
あそう具体的に、ね 方法としては、ね、なかなかわからないということですよね。自信がないって確かおっしゃ自分の、ね、スキルとか、やってきたことに自信がないとおっしゃってたんですけどその自信をつけるためのものっていうのはお自分の中で何かありますか考えみたいなもの
自信をつけるものというのは、
うん、
何かこれがあったら自信がつくっていうようなものっていうことですかね。
うん、なんかそんな、そもそも自信って何なんですかね、ご自身の中で。自信がないっておっしゃってるのは。
これが市場に出て価格がつく自信がない。
これが、今の自分が。
そうですね。
うん、価格は誰が決めるんでしょうかね。
価格は払う方が決める。
ですよね。なるほど。
すいません、なんかあの何の答えみたいな。
ごめんなさい、僕の方こそなんか問いかけがいまいち。
すいません、なんかね、ついあの、うん、自分の考えの前に正解を出しちゃうんですよ。
はいはいはい。うん、そうですね。
なので、こんな答えになっちゃいました。
あ、いえいえいえ、わかりました。
このあたりで一度ね、コンサルタントの皆さんのご質問やご意見いただきたいと思います。キャリアコンサルタントの山形さんにお願いしたいと思います。ではご質問、ご意見お願いします。
こんばんは。お話いただきましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、お話をお伺いしてまして、非常にポテンシャルを秘められた方なんだなっていう印象を持ちました。一つ、なんでしょう、気になったというところがあったのが、たつきさん、老後生活されるときに、なんか日本じゃなきゃいけないのかなとか、なんかその位置的なところで、全世界を見たときに、どっかイメージできるようなお国とかあったりするのかな、みたいなことが少し気になったんですね。多分いろいろなポテンシャルをお持ちでいらっしゃる中で、多分語学であったりとか、もっと幅が広がった中に飛び出していった時に見えてくるものもいろいろ変わってきたりするかなみたいなことを想像しながらですね、果たして今あの将来はどの辺にいらっしゃる方なのかなっていうのもちょっとイメージしたりしあのでまあお話をお伺いしてたんですけども、その辺はいかがですか。
はい、あのもうこんな40半ばのおばちゃんにポテンシャルがあると言っていただいてありがとうございますっていうところであの国で考えるとですね、日本以外って考えていなくて、で私は英語も好きで、まあ、実際は英語を使って仕事をしていて、上司も外国籍の方だったり、していますと。で、むしろ日本人だけと働くよりも外国の方と一緒に働いている方が非常に気楽、言いたいことを言えるっていう環境は非常に気楽なので、むしろもう日本人だけの中で仕事はできないかもしれないというふうにちょっと思ったりもしていますと。ただ一方で実際にあの海外住みたいかっていうと住みたいと思ったことは特になくてですね、
はい、
やっぱり日本があの楽だしいいかなっていう今までもあの海外に旅行であったり短期間ですね1ヶ月ぐらいの夏休みの間の留学みたいなことは行きましたけど、じゃあ1年間住みたいとか仕事で海外に行きたいって思ったことは特にない ですよね。なんか山形さんがイメージされたところとかってあったりしますか、逆に。
まあ、私がポテンシャルをお持ちだなと思ったところがいくつかお話の中でありまして、文章の読み書きが非常に好きでらっしゃる、あとそのチームで何かを成し遂げることが好き、イコール、まあ、人と関わりながらいろいろな何かあったとしても、そのテキストみたいなものからいろいろ知見を高められる能力もあるし、まあ、結局そういったスキルを持ち備えているので、なんかボンとぶつかってもそれ自体は超えていくポテンシャルをお持ちなのかな、でただまあ120点ではないとは言いながらも、まあ、そういった壁を乗り越えていけるものがもうすでに備わってらっしゃるんであれば、なんか日本じゃなくてもいいのかなとか、という思いからお伺いしてみました。
ありがとうございます。それで言うと住むところではないですが、先ほど申し上げたようにやっぱり外国の方と仕事してる方が楽です。暮らし楽しい、間違いないです。ありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
はい、ご質問いただきました。どうもありがとうございました。今日はね、他にもコンサルタントの皆さんお越しいただいているんで、キャリアコンサルタントの原さん、はい、お願いしましょう。
はい、戸月さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、私もちょっとお話をお聞きしてですね、非常にこう向上心があって、あ、戸月さんのことですけど、なんかすごく向上心があって、ちょっと前向きな方なのかなというふうには思っておりました。会社が暇だったということで転職したりとかね、私だったら多分そのまま安いんで続けたのかなっていうふうに思うんですけども、その反面ですね、結構何ですか、フットワークが軽い方なのかなっていうふうにも思いました。自身はご自身はちょっとこうやりたいことがないとかっていうふうにですね、まあおっしゃってたんですけども、多分こう見つかっていけばですね、ご自身でこうどんどんどんどん自分でこう見つけてですね、ステップアップされる方なんじゃないかなっていうふうに私はちょっとこう聞いてて思いました。なんかそういったところをですね、自分のこの今の楽し、やりがいのあることとか楽しさっていうことをなんかこう深掘っていかれたのがいいんじゃないかなというふうにちょっと今思ったんですけども、さっき山川さんもね、おっしゃったように、佐々木さんがね、自分の好きなことっていうのでね、この2点キーワードだなと思った、文章の読み書きが好きっていうのと、チームでやるプロジェクトが好きっていうふうにおっしゃったんですけども、そうですね、この文章の読み書きが好きっていうのは、で、なんかご自身で、なんか今現在されてること、なんか多分こうちょっとブログをっていう話もあったと思うんですけども、うん、されてることとか、あと文章のその読み書きのどういうところが好きなのかなっていうふうにちょっと思ったんですけども、そこはどうでしょうか。
はい。はい、まず文章を書く、まあ、読み書きで、読む方はとにかく本はたくさん読みますっていうのがあって、書く方は今いくつかやっていて、一つは、うん、もうすぐ丸2年になるんですが、自分のブログ毎日書いてます。今、だいたい毎日1500、600字ぐらい書いていますっていうのと、あとはちょっとご縁があって、プロでライターをされている方のブログの記事のドラフトっていうのをお手伝いさせていただいていますと、あとはライティングの講座に通っていて、今は半年間毎週土曜日4時間っていうのに通ってるんですが、ゴールデンウィークにもゴールデンウィーク集中みたいな感じでライティングの講座に通ってみたりということはしています。まあ、将来これでライティングでうんぬんっていうことを具体的にイメージしているわけではないんですが、単純に書くことっていうのは日々の仕事の中でもメールだったりチャットだったり、オンラインになってますます書くことって増えてますので、まあ、単純に日々役立つよねっていうことと、まあ、趣味でやっているっていうことと、まあ、そのうち何か役に立ったらいいかなみたいなことで、まあ好きなことをされてみたらっておっしゃっていただいたので今手を出していますと。で、まあ、確かにいろいろ好きだなと思ったら、まあ、とりあえずやってみるってタイプではあるんですが、広く浅くで満足しちゃうんですよね、もともと。だから一つのことを深くやっていくっていうよりもこの辺でいいかなっていうタイプなので、物事を突き詰めることができないっていうのはちょっと裏返しとしてはありますね。だからなすものがないのかも。で、逆にただその代わりジェネラリストとして、まあ、それなりに今までの仕事っていうのは求外点を出してこれたっていうのは、まあ、その裏返しでもあるとは思っていますので、その辺のバランスをどう取っていくかっていうのも、まあ、稼げるものとしてこれっていうのがなければなかなか厳しいっていうところでもある一方、自分はそういうタイプでもないっていうことと、幅広くできるっていうメリットの点っていうのを、まあ、どうバランスを取ってこの先スキルを積み上げていくかっていうのも自分で考えなきゃいけないところだなというふうに思っています。
うん、じゃあその、講座に通われたりとか、 っていうのも今始めてるのもやっぱこう自分の中で何かスキルを身につけないといけないなっていうところで始めたっていうことなんでしょうか。
ですね、それはスキルというよりは、最初にゴールデンウィークに行った講座は結構厳しいもので、9日間連続毎日2000字以上書いて提出するっていうのがあってですね、自分は書くのは好きなんだけれども、どこまで追い込んでもまだ書くのが好きって言えるだろうかっていうチャレンジでした。
おー、なるほど。本当に好きかどうかっていうところを。
そうですね、だからもう本当に趣味っていうか、向上心があるって言っていただいたんですが、そういう謎の無駄な意味のないチャレンジっていうの結構好きでして、自分に対して課すのが、そのチャレンジの一つですね。だから楽しんでやったっていう感じですね。そのチャレンジするっていう謎の自分へのチャレンジを課して楽しむ、ゲームみたいな感じですね。さっき中野さんもおっしゃっていただいた、いろんなものを乗り越えてきたっていうところの原動力でもありますね。
どういうところが楽しいですか、その文章書く上で。
文章を書く楽しさっていうのは、やっぱり自分の文章を書くときには思考が整理されていくっていうことです。で、言語の限界が自分の限界だ、自分の世界の限界だっていう言葉があるんですが、自分で言語化できないことって要は理解できていないことなので、なんとなくうっすらぼんやりイメージがあることを書き出そうとしてみると、あるとき突然書けるようになったりする。そうなったときに自分の思考の限界が広がるっていうのがあって、それが楽しい。自分の文章を書く楽しさはそこですね。今ブログ書かせてもらっている、お手伝いさせてもらっている人の文章を書く楽しさっていうのは、この人のこの思考でこれをどう伝えたら分かりやすく伝わるだろうかっていう、いかにその素材をロジカルにつないで分かりやすい文章にしてっていう、そのパズルのようなところの楽しさ、それぞれ違った楽しさがあります。
強みのところを、ね、深掘りしていただきました。じゃあ公認心理師の奈緒さん、いかがでしょう。
はい、今日はさつきさんの素敵なお話聞かせてくださってありがとうございました。
今
日のキャリアコンサルティングの前半で、フリーキャリアコンサルタントの中野さんがたくさんさつきさんのお話を引き出していらっしゃるときに、なんて言葉を使う表現力だったり、何語という意味ではなく、本当にさまざまなもの、さまざまな人、もちろんご自身を言葉を使って例えていったり表していく、その上手さ、あとは的確な言葉をご自身で思いついてそれを言うとき、すごく楽しそうにされているところが、とってもキラキラされてるなぁなんて思って、実は前半聞いておりましたら、やっぱりものをお書きになる方だったんだなぁと、今、そこにつながるんだって、今、ある種の、なんでしょう、書くっていうこのストーリーで、少なくても今のさつきさんが一貫したものをお持ちでらっしゃるんだな、そこかって納得しながら伺っておりました。今日さつきさんがお使いになった、すごくユニークだった、私たち多分コンサルタントみんなが思わず笑っちゃった言葉だったと思うんですけれど、昭和のサラリーマンで何度かおっしゃっていらして、私も同じ世代なのでそうそうそうそうって、
世代がね、分かる世代分からない世代ありそうですね。
そうですね、すごくこの昭和ってそうだったよねって、みんなが多分くすって笑ったと思うんですけれど、一方ででもさつきさんはご家族の影響っておっしゃってましたけれども、すごく女性で、ありながらって言ってしまうのがもしかすると昭和生まれなのかもしれないんですけれども、やはりご昇格されていたりとか、もしかするとワークライフバランスなどにちょっと工夫が必要な時期を、もしかすると今日はお話になってなかったんですけれど、お通りになったりとか、決してそれは昭和ではないと思うんですね。で、いつまでも働きたいとか、仕事以外にブログ書いてるのが楽しいとか、これも本当に 今っぽいなって思いながらお話伺っておりました。とっても文章を書くのがお好きだっていうのがもう本当に伝わってきたんですけれど、その文章を書くのをお仕事なのかお仕事じゃないのかはわからないんですが、今後も続けていこうみたいなご意向がさつきさんにおありなのか、すごく聞いてみたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。なんかいい話をした気分にさせていただきました。ありがとうございます。文章はどんな形であれ書いていきたいと思ってます。文章書くの楽しいのどういうとこですかって先原さんに質問いただいてお答えしたんですが、やっぱり自分の世界の限界を広げるっていうところっていうと、まあ、死ぬまで書いていきたいなっていうところですね。であと、まあ、それがもし人のためになるのであれば、人のために書くこともできればさらにいいなと。さっき申し上げたようにそれぞれの楽しさっていうのは違いますし、今書かせていただいている方にもいいと思いますって言っていただけたり、まあ、自分が書いたものがそんなに直されない状態で本番化されてたりとかっていうのを見ると、まあ、それなりに出しても大丈夫っていうレベルでは書けてるんだなっていうふうに思わせてもらっているので、もうこれが趣味、まあ、今は会社副業禁止ということもありますし、自分はプロでもないし、まあ、単純にもう書かせてもらうことが楽しいので、もうお手伝いとしてボランティアでさせていただいてるんですけど、まあ、それはもうお金いただくいただかないに関わらず、そういうことができたらいいなとは思ってます。
なるほど。物書くのはさつきさんにとってやっぱりライフワークなんですね。とっても素敵だと思います。今日伺ってまして、すごく柔軟さでいらしたり、謙虚さでいらしたり、あとは前へ前へと、もしかすると積極的に出ていくタイプではいらっしゃらないのかもしれないんですが、逆を言うと何にでも合わせられる柔らかさみたいな、そんな素敵なところをお持ちのさつきさんだと思いますので、きっといつか自然にお好きなものがきっと何かにフィットしていくんだろうなと。ただそれをきっちりプランニングしていくのはさつきさんらしくもないんだろうななんて、そんな感想を持ちながら伺っておりました。ありがとうございます。
まあ、好きなこと、それからお金かどうかっていうような焦点もね、考える上で出てきたところがありますね。じゃあ、産業カウンセラーあこさん、お願いしましょうか。
はい、さつきさん、本日貴重なお時間いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
順番最後でよかったです。さつきさんはですね、非常に私と短いながら深くお付き合いをさせていただいておりまして、別の私のビジネスでさつきさんの人となりをですねかなりじっくり聞いた中ではございまして、
出し切りました
。先にネタバラしないでおこうと思いながら、皆さんのこのご感想など、はい、私自身もさつきさんのごとく聞かせていただきました。大変勉強になりました。改めましてどうも皆さんありがとうございます。さつきさんの良いところはですね、もう皆さん言ってらっしゃるところにプラスして、ものすごいこう冷静に見られるんですね。 120% 客観視ができるっていう、普通人って人なので自分の目線が絶対に入るんですけど、なぜか 120% 客観視できるっていうのがさつきさんのすごいところになっておりまして、なのでですね、その01っていうそのパーツを生み出すというところは難しいんだけれども、パーツがあってパズルやってみろって言ったらめちゃくちゃ強いっていう、そういう感じの人でございます。なのでナンバーワンを探せみたいなところが今課題になってらっしゃるなっていうかよくわかりました。ライティングとかもね、前からやられているのを聞きしておりますけれども、ライティングすごくさつきさんお好きなのは存じ上げておりますが、なんとなく、いや、ライティング楽しいんだけど、やりたいしやるんだけど、とはいえこれで結局じゃあ誰の何書くのとか、結局ナンバーワン探しなんだよなって思ってるんじゃないかなって思っておりますけど、合ってますか？
その通りです。
合ってますね。なんで、まあ、書くのは書くでいいと思うんですよ。全然今も書いてらっしゃいますし、ブログも今もう650-660回行ってますよね。
720
いきましたか、
うん、
そうですよね。なので黙ってても別に書くんだと思います、うん、さつきさんは。なので逆に私ナンバーワン探しの話をちょっとしたくて、
はい、
今まで素敵なナンバーワンと微妙なナンバーワンもまあまあいたと思うんですけれども、なんかいい感じのナンバーワンってどこら辺に多かったですか？場所でもいいし人となりでもいいし。
ですね、
はい、
それはもうすごい人が特定されてしまうので、どういう言い方するかなっていうところはあるんですが、
はい、
本当にとにかくフェアだった、誰に対してもフェアだったし、
うん、
オープンだった、
うん、
でそれは例えば何かっていうと、まあ、当然その方も上司からいろんな無茶難題降ってくると、
うん、
で人によっては、まあ、そのままこれ上から来たからよろしくって流してくる人もいるんじゃないかと思うんですが、はい、あんまり私出会ったことないんですけど、その方はもうなんかこんなの来ちゃったのよ、あ、女性だったんですけど、
うん、
もう本当こんなの来ちゃったよ、ちょっともうどうしようみたいな、なんかでもこのぐらいまでよねみたいな、私たちと同じ目線で、でもちょっとチャレンジするわみたいな、上側じゃなくてこちら側ということであったり、うん、一方で厳しいところは厳しくて、ちょうどその方の部下でいた時に産休、子供生まれて、まあ、産休育休いただきました、戻ってきましたっていう時に、やっぱりその部署によっては時間短縮勤務で時短勤務で働いていると仕事のレベルを落とされてしまうっていう方も他の部署では実際にいて、そういう方の話も聞いて悔しい思いしたとかって話も聞いてる中、うん、一切変えることなく本当にフェアでした。だから時間短い分、うん、短い中で同じアウトプットを出さないと、うん、同じ職員の方との評価同じにならないよと言われましてですね、当然できなかった分はマイナス査定もされましたし、ただ仕事のレベルを下げるっていうことは一切なかったですし、時短勤務をしながらでも昇格させてもらったっていう、まあ昇格させてもらったっていうかどうかしいですね、昇格のチャンスをいただいて、まあ、その試験を受けさせてもらった、はい、結果取ったんですけど、やっぱりそういうチャンスを平等にくれるっていう方であったので、まあ、腐らないですよね。本当にその方は社内の中で従業員調査、まあ、上司に対する満足度みたいなのをやった時に評価が高くて人事がヒアリングに来たぐらいなんですよ。
わお、
本当に。でちなみにその方もうすぐ60歳っていうところで転職していかれたんですよね。
あらちょっとこれ以上聞くと分かりそうなんでやめときますけれども
みたいな、本当に素敵な方で、やっぱりキャリアも、もうニッチでいいから自分の道を、スペシャリストとしての道を見つけるんだっていうことを、うん、30代の頃から考えてらっしゃったって後から話を聞き、その道を極めていかれて、うん、ちょっと転職先わからないんですが、うん、次の仕事行くのっていうことで軽やかに去っていかれてですね、
うん、
またいつかその方の元で仕事がしたいというふうに思ってきたわけですが、うん、まあ、それが叶わなくなったんですけれども、まあ、本当に誰に対してもフェアでオープンで、
うん、
という方でしたね。
うん、社内で出会った上司の方シリーズっていうことですね、やっぱりね。
基本的にはそれ以外で出会っていないので、
うん
うん、やっぱり、うん、友達もきっと仕事してる場所では違う顔だと思うんですよね、
うんうんうん、
だからこの友達すごいとかっていっぱいいますけど、じゃあその元で働きたいかってちょっとよく分かんないです、うん、仕事場においてどういう風にするタイプかのは、
うん、
ということで仕事職場で出会った人シリーズの、うん、どうしてもなってしまうんですけど、
うんうんうん、そうなるとじゃあ辞めた後どうすんだってまたこうなっちゃいますよね。なので今までは当然ながら社内で、しかもこの大きい会社さんでいらっしゃって、
うん、
でまあ、私も自動車メーカー出身ではあるのですごく環境は想像ができるので、あんまりこの会社の外と触れ合うことってなかなかないですよね。業界そんなに大きくないの で私も当時ここが不安になってちょっと飛び出した口ではあるんですけど、ふとさつきさんも例えばなんですけど、まあ、探しに行くのはしんどいのは間違いないんですよ。その理想のナンバーワン探しに行くのは間違いないんですけど、ただ理想のナンバーワンって今までのさつきさんの中では会社の中の上司シリーズだったので、会社離れた時のナンバーワンのきっかけ探しをしたらどうかなと思ったんです。なんで結論は新しい出会い探してみたらどうですかっていうのを、なんだろう、アプリみたいなこと言いますけど、
いやそれはね、そうだろうなって実は思ってるんですよね。
あ、はい、
で、だからお声掛けいただいた場にはできるだけ出るようにして、うん、圧巻のナンバー2になりたいんですけど、はい、どっかにナンバーはいませんかって言って行って回って、うん、その、うん、今ブログのお手伝いしてるライターの方も、
うん、
なんかさ、書くの好きだったら各人探してるから手伝ってみればみたいな感じでポロッと言われてやらせていただいたのが楽しくてしょうがないみたいな感じなので、本当今 あこさんに言ってもらったみたいに、こういうね、なかなか本当に外に直接出ていくことは難しいながらも、まあ、いただいたきっかけっていうのを大事にして、うん、そこで自分こういうのできます、好きっすみたいな、どっかにナンバーはいませんかって、うん、とりあえず言い回り始めてるっていうのが今、う
ん、よかったです。すでに一歩は踏まれてるかなっていう感じだったんですね。
ただなんかそれでいいのかみたいな、なんかこう、っていうのもあって、うん、今日相談させていただいたんですが、今、ムワトさんにもおっしゃっていただきましたし、うん、その前の皆さんの、コンサルタンツの皆さんのアドバイスを聞きながらも、プラン通りに決めるっていうのは私らしくないのではないかっていうところが、そうかもしれませんねっていう、こう、お墨付きをいただいた感じは、うんうんしていました。そして最後にあこさんからなんかダメ押しをいただいた感じがしておりました。
あ、そうだ、さつきさん最後に1個だけ、今までは素敵な上司シリーズで、うん、今もすごいできるライターさんの下に入っていくイメージで、まあ、部下のイメージだと思うんですけど、
うんうん、
ナンバーワンって例えばベンチャーとかだと逆転するじゃないですか、
うんうんうん、
ナンバーツーが65でナンバーワンが32とかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そのイメージってさつきさんの中で成立しますか、ありますか。
します、します。実際あの今の上司も一回りぐらい年下だし、年齢国籍性別関係ないですね、うん、以前も尊敬できる上司シリーズの一人は年下の女性上司でしたし、
うんうん、
だからそのさっきね昭和のって言いましたけど、マインドが昭和でないっていうことですね、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、だから外国の方と働く方がいいって言ったんですが、うん、昭和文化じゃない日本人の方は全然、うんうん、尊敬できる上司シリーズも日本の方ですし、
あ
げたのは
と思ったのが、ベンチャーとか例えば大学生起業家とかこれからの時代増えてくると思うんです、
うんうん、
でも彼女らってピースめちゃくちゃ熱いピース持ってるけど、どうはめていいか分かんないし、フレームも全然分かんないっていう子たちばっかりじゃないですか、うんうん、だからそれをうまいことこうお尻を叩きながら、
うんうん、
こうやってねフレームっていうのはここにはめるんだよみたいなことをやっていくさつきさんなんかもなんかちょっと素敵だなっていうふうに個人的に思いました。
うん、なるほど、ありがとうございます。なんとなくこう秘書の経験だったり、結構な金額のお金を使った経験だったり、うんうん、なんかプロジェクトを、まあ、マネージした経験だったりみたいなのも、はい、まあ、活かせそうな気がするなというふうに思いました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、特に今回のお話の中では何をするかより誰とするかっていうのは重要なキーワードだったと思いますので、その辺をね、はい、あこさんに深掘りいただきました。はい、それではですね、一通りコンサルタンツの皆さんからご意見をいただき、前半中野さんにだいぶお話を引き出していただきましたので、ここまで聞いてですね、中野さんぜひ一言アドバイスお願いします。
はい、アドバイス、はい、ありがとうございました。本当にちゃんと引き出せたかどうか疑問ですが、とても素晴らしいね、方で、本当にいいお話を聞かせていただいてありがとうございました。皆さんおっしゃるようにですね、僕が思うのは、まあ、あこさんが言われたのかな、すごく客観視ができる、自分のことをね、客観視、いろんな周りのことも客観視できる方、その客観視は本当にすごいと思うんですね。いろんなことを冷静に見てっていうのがあるんですけれども、なぜか自分だけ厳しいっていうのがすごく思いました。その年齢が45だからとか、自分には専門性がないとか、あるじゃないですか。で、年下の上司でもいいっていう、なんか年齢の枠も取ってるじゃないですか、みたいなね。いうところがなんかいろいろ出てきたんで、もうちょっと自分に対して、オープンでフェアな人であれば、すぐにでも次の一歩っていうのはバンバンバンバン出していけるっていうふうに話を聞きながら僕は、確信しておりました。怒涛の茶は。
赤のナンバー。
ごめんなさい。赤のナンバー。
喋りが怒涛だったかもしれないですね。
ごめんなさい。赤のナンバー2ね。赤のナンバー2っていう日本語も素晴らしいですけど、なんか本当にスーパーサブっていうね、なんかそんな感じがしたんで、パラレルキャリアでいろんなことをやっていってもいいかなっていうふうに思ったんで、まあ一つその興味を今、守備でね、文章を書くっていうところかもしれないですけども、また違うところでこう派生していってどんどん広がってくると、いろんな人とつながってくるかなっていう、なんか専門性っておっしゃるものにあまりこだわらなくてもいいのかなっていう、本当にマルチタスクな方だなって思いました。
それではね、ここまでコンサルタンツの皆さんと中野さんに、まあ、引き出していただいて、でまあ、その中にアドバイス含めたコメント含まれていたと思いますが、最後にさつきさんのコメントをお伺いして終了にしたいと思います。さつきさん、お願いします。
はい、今日皆さん本当にお時間ありがとうございました。途中から話が急に飛んだりしてですね、なんじゃこりゃみたいなことであったり、ちょっと抽象的なところに行ってしまったりっていうところで、中野さんにはいろいろこう次の質問はなんて思われたんじゃないかなって途中から思っていたんですが、中野さんにいろいろこう質問されながら飛ぶことができたっていうふうに捉えています。でそれを受けて他のコンサルタンツの皆さんからそれぞれにいただくご質問とコメントで、自分の中にうすらぼんやりあったもの、もしくはなんとなくこれだよなって、まあ、見えて動き始めていたものっていうのが、それで良さそうだなっていうところの予感が実感に変わっていました。でこの先は歩みを進めていくと、実感が確信に変わっていくタイミングっていうのが来るんじゃなかろうかというところ。で最後に中野さんおっしゃっていただいた客観視はできるんですが、自分のことはっていうところで言うと、自分の感情っていうのが見ることが苦手っていうんですかねっていうところがあるので、まあ、もうちょっとこう何が楽しいかなっていうところにもう少し意識を向けてみると、まあ、いいのかなというふうにちょっと思いました。まあ、本当にその予感を実感にしていただいたっていうところで、本当取り留めもなくあちこち飛びながらお話しさせていただいたんですが、少しこう一歩二歩目3歩目ぐらいまで見えました。本当にありがとうございました。
はい、ということでですね、さつきさんのコメントをいただきましたが、まあ、皆さんからですね引き出していただいた中でですね、さつきさんが一歩でも二歩でも踏み出していただけると今日やった甲斐があったかなと思います。ということでここまでお聞きいただいた皆さんですね、マルチキャリアコンサルティングこんな感じで進めております。もし関心があってですね、相談してみたい、あるいは相談に乗ってみたいという方がいらっしゃいましたら、概要欄の連絡先にご連絡ください。それでは最後までお聞きいただいた皆さん、そして今日ご参加いただいたコンサルタント、クライアントの皆さん、お疲れ様でした。また次回お目にかかりましょう。